エムラストです。
松本久高です。
さて、エムラストファーストソロアルバム知らないくせにのですね、発売日が5月29日、各種サブスクからリリースするわけなんですが、昨日あのジャケを公開させていただきました。はい、というわけで、この間のシングルに引き続き、光月隼人さんが、作ってくださいましたが、ね、なかなか僕はだいぶ好きですね。
まあそれはね、自分のアルバムやからなんかあんまり良くないんですよねとは言わんでしょうけど、
けどね、いやけどね、まあ、いくつかね、やっぱ光月さんも、その方向性とか、パターンをこう出してくれるんですよね。でどれでいきますかみたいなんつって、で久高くんとか、あとちょっとこう身近な人にとかですね、あの客演で参加してくださった人とかにですね、こう見てもらって、でまあ最終的にこれを選んだんですけど、であそこにね、いろんなこうものが置いてありますね。ほんで あれは結構その僕のですね、に関わるものとか、アルバムの中でですね、登場するものとかですね、まあちょっとボケているので、あんまりくっきりとではないんですけど、まあ光月さんらしいというか、こうやってる、本人がというかね、この間の知らないくせにのミュージックビデオもそうですが、まあやってる本人がグッとくるような、ものがこう置いてあって、で、最終的にそこにカセットテープがこう置かれてあって、そこにまさかの、久高君とのね、あの写真が、
まさかのじゃないでしょ別に当然でいいでしょそこは。
いや僕結構2人で、あれバイナルセブンの前で、撮ったじゃないですか、でまあ何に使うかっていう感じで撮ったわけじゃなかったじゃないですか。
まあこうラフな雰囲気でたくさん撮った写真の中の1枚よね、
で、これはクライウルフの中でも話しましたけど、僕すごくこう何ですか、撮影が得意ではないんですよね。
ああ被写体としてはね。
そうそう。で、久高くんが、いやいや、もっとそんな動かな、とかつって、で、僕のその首をこうやってガッて持って、もうこんぐらいいかな、みたいなんで、こんな感じで動きますって言った一枚だったんで。
そうね、まあサービスショットよね。
そう。で、光月さんがね、ショットを、その知らないくせにシングルのミュージックビデオの最後にポッてこう出して、もうなんか光月さんなかなかやっぱ素敵な出し方するなとかってすげえいいなって言ってて、最終的にそれがジャケの中まで入ってくるっていう、それは予想だにしなかったですけどね。
あ、そうですか。
あ、そうしてました。
いや予想してなかったというか、もうあれはあれでいいじゃないですか、なんかこう当然の帰結でしょそこは。
いやそういいですよ、すごくいいなと思ってるんで、僕的にはけど予想はしてなかったので、最終的に何気ない一枚がシングルのミュージックビデオでも、そしてこのアルバムでも使われたっていうのがすごくこうまあいいなと思ったわけですよね。
そうね、だから今回のアルバムのテーマみたいなところがちゃんとあるじゃないですか。ここに至るまでのいろいろじゃないですか、まあで写真撮影もそうだったし、こうなんていうんですか、例えば未来に向かってみたいなテーマではないわけですよ、
はい、
ところ、まあやっぱりああいうのもね、あるのは美しくまとまったんじゃないかなと俺は思ってるんですけど、
けどね、ほんとね、それもね、久高くんがおっしゃるっていうのは、それ僕はね、もう結構ね、今回楽曲制作もね、まあ、かれこれ何年かでもうご一緒させていただいたんで、よく分かってるはずなんですよね、久高くんのことはね、まああんまり前に出られるタイプではないので、自らねそれでジャケになるときに、僕はだから嬉しかったんですよ。で久高くんに、久高くんなんておっしゃるかなと思って、
あれに NG 出すほど器ちっちゃくないよそれは全然大丈夫よ。俺そういうの嫌やねんみたいな言い方は絶対しない。
でもだから僕いかがですかって送ったじゃないですか。で、ええー、よってなってから、あ、いいやって思って、あ、嬉しかったなって、それも込みですよ ね。
そうだから、そう3年ここみっちり付き合ってきて、まだまだ知らないくせにって感じだから、
北高君のこと
ね、うん、そうそうそうそう、そんなぐらいのことで嫌って言わないよ。
あ、そうですか。
そこは分かって。
ということでね、あのジャケをこう、出させていただきましたので、でまたね、
うん、
今ちょっと小月さんが、
うん、
ティザーもちょっと作りましょうって言ってくださってで、
うん、
またこれもあの近々、ご覧いただけるかなと思っておりますが、
もうね、こう小出しに小出しにって感じね。あ、煽るよ、煽っていくよ、うん、
煽っていく
感じよ、これから、
うん、まあまあ、ね、少しずつこう段階で出来上がっていくので、まあそのままね、もう皆さんにご覧いただこうかなと思っているところですが、そう、まあ、そんな形で、あのこの、アルバム月間ということで、
うん、
今回はジャケのお話をちょっとさせていただきましたが、
うん、
ジングル明け後半はですね、
うん、
前回ね、
うん、
ゲームのお話を北高君にちょっとこう、触れたところ、
うん、
まあ、あらららら、また僕がまさに北高君のことを知らないくせにだったんですけど、うん、こんなに出てくるかっていうところで、
うん、
ポロポロポロっとこう出てこられて、
うん、
で、今回そのコメントももらってますっていうので、
うん、
そこ読みつつ、
うん、
ちょっと僕もね、あれからね、1週間ね、結構、だいぶ気になっちゃって、
うん、
もうネットであれ見たりこれ見たりとかで質問したいこともいろいろあるので、
うんうん、
聞いていきたいなと思っています、うん、はい、うん、というわけで今週も行ってみたいと思います。 M ラストのクライルフ、うん、M ラストのクライルフということで、前回に引き続きちょっとゲームのお話を、僕が久高君にいろいろ質問したりしたいなと思ってるんですが、
うん、
コメント、Spotify のコメント欄でコメントくださってますので、
うん、
読んでみたいと思います。
うん、
まず、いつもおなじみ、クジラマンさん、ありがとうございます。ゲーム実況会楽しみにしてます。ということで、うん、これは、フィリップ・ディスカバラですね。
うん、
久高君が買われたブラウン管テレビで、うん、ゲームの実況やってみようみたいなところで。
うんうん、
ちょっとね、僕もね、今回のこのゴールデンウィーク、岐阜に帰ってたんですけど、
うん、
頭の中はね、そのゲームのことでなんか結構いっぱいになっていて、で岐阜にはちょっとスイッチ持って帰らなかったんですけど、
うん、
まあっちにはね、実家にはね、
うん、
Wii があったり、
お
ー
お
ー、ゲームボーイもね、まだちょっと動くものがあったりとかもしましたけども、帰ってきてね、やっぱね、ちょっとグラディウスとかね、やっぱすぐやっちゃいましたね。
うん、まあね、パッとやるにはいいよね。
そんなわけで、
うん、
続きまして村田 DR さん。村田 DR さんは、うん、この間 DJ 徳野と一緒にね、
うん、
出ていただいた、
うん、
はい、ロマンクルーのそのレコーディングやミックスの数多く手掛けていただいたエンジニアさんなんですが、うん、その村田 DR さんからの俺的神回、多分久高さんと年代が近く同じ時代をゲーセンで過ごした世代です、
うん、
出てきたゲームタイトルは全て押さえてますし、アフターバーナーの R360、
うん、
筐体の話が出てきて思わず涙しました。R タイプも死ぬほどやりました、
うん、
ちなみに私は一時期アーケード大魔界村をワンコイン2周クリア、完クリできました。
これすごいことですよ。
番組趣旨脱線恐縮ですが、久高さんによろしくお伝えください。
はい、うん、
これね、村田さんね、ゲームね、
うん、
好きだとは聞いてたんですけど、
うん、
僕がいまいちあんまり、なんていうんですかね、この間お話したように、ゲーセン行けてないんですよね。
はいはいはい。
だからあんまりね、僕が一緒にこう大阪にいて働いてた、時も、
うん、
そんなに引き出せてなかったなって、ご本人ゲーム好きとは言ってたんですよ。で、今もね、
うん、
e スポーツ系の結構仕事、携わってたりするんですけど、まあ、だいぶ好きなんですね。で、うん、村田さんは僕の2つ上だったと思うので、
うん、
1977年生まれとかなんです
よ。ああ、ちょうど間よね、じゃあ。
うん。で、僕が今回、その久高君に教えていただいて、
うん、
まず、R360 アフターバーナーのこのぐるんとするやつをこう YouTube で見たり、 で、そこら辺のその体感ゲームから、
うん、
1980年代の体感ゲームがまとまって、
うん、
YouTube で紹介されてる方とかやっぱいらっしゃって、
あ、まあ好きな方好きですよね、
うん、で、うん、ざっとほんと見れるんですよ、
うん、
十何分でとかぐらいで、うん、でざっと見て、うん、まあギリギリ覚えてるかなぐらいなもので、けどね、改めて僕、
うん、
全然ゲーセン行ってなかったなって、
うん、
僕がその小学校1年生で、
うん、
ファミコンのスーパーマリオブラザーズなんですね、
うんうんうん、
発売なんです、うん、で僕それがデビュー で、
うん、
で小学校3年生ぐらいでドラゴンクエスト3で、
うん、
でもうあとは結構なんていうんですかね、スーパーファミコンも買ってなかったですし、
うん
まあそこにゲーセンも行ってなかったんで、次の記憶がストリートファイター が出てきて、
うんねうん、
でたまになんかゲーセンもなんかこうボーリング場とかと一緒についてたりするじゃないですか、
うんうんうん、
で行ってまあスト2でちょっとやったり鉄拳とかがあったぐらいなんですけど、
はいはいはい、格闘ゲーム流行りましたもんね、
ねえ、だからゲーセンといえば逆にそれぐらいのもんで、僕がファミコンをやっていた、
うん、
85年ぐらいなのかなからの、
うんうん、
その僕がまあドラクエ3とかまでやる、
うん、
数年間ぐらいはずっと僕はファミコンしかやってなかった間、
うん、
その僕のお兄さん世代は、
うん、
すごいゲーセンが熱かった時期なんだなっていうと、あと、X68000 とかのパソコン系なんですかね。
そうですね、だから X68000 はちょっとすごい高級機で、
あ、そうだったんですか。
めちゃくちゃ高いし、そのスペックもすごい上のやつで、
はいはいはい、はい、
16ビットになるのかな、だからそう。だからそれ以前で言うと、シャープで言ったらだから X 何やったっけ、68000ほど数字大きくないやつが出てたんですよ。とかで、まあ PC9888 が一番メインだったりとか、
うん、
で富士通が FM7 とかで、で片や MSX っていうのもまたあり、
うん、
っていうファミコン以前のそのなんか文化というか盛り上がってるとこは確かにあってみたいな。
あ、じゃあ X68000 は持ってる人なんか少なかったって
こと、うん、めちゃくちゃ少なかったですよ。めちゃくちゃ高いもんでしたよあれは多分、
うん、でそれを、うん、そのまあ僕もこう あれから1週間、
うん、
いろいろこう興味が湧いて、
うん、
そのパソコンサンデーに、
うん、
こうというテレビ番組にこう当たったんですけど、
はいはい見てましたよ、う
ん、で それ、うん、それをの中に X68000 特集みたいなのがあって、
うん、
で X68000 についてこう話してらっしゃる、まあ、ゲーム評論家の方が話してらっしゃるってするんですけど、だけどそれって本当に何て言うんですか、このごく一部のそのこんだけ、すごいものが出たんだぞっていう話で、みんなが持ってるものに対してその解説してたわけじゃなかったってことなんですね、
う
ん
うん、そうですね、そのまあもちろん台数当時は景気も良かったし売れたとは思うんですけど、
そうかそうかさ、うん、もうそのバブルに入って、
う
ん
う
ん、
そう
行くぐらいの時ですよね。
けど家庭用 その例えばファミコンなんかに比べりゃ全然少ないというか、
うん、うん、じゃあ久高くんの家に、みんな友達たちがこぞって遊びに来ちゃうみたいな感じですか。
いや言ってももうわからないんで
、うん、そんな感じ。
あんまりだからねそれをねやってやるとその言うとめっちゃ人が家に来るみたいな状況は分かってたんで言わなかったですね
ああ
やらしいですけど。
じゃあ逆にその すごく楽しいのを友達にも共有できなかったってことですよね、
うん、いやでもねグラディウスとかはだから MSX なりそのファミコンなりでちゃんと出てたんですよ。ゲーセンにもあったしで。
ああそうかそうか、うん、
そうだからそれ自体はあれやし、別に、うん、全然そういう友達がいなかったわけじゃないですけど、逆に人の家行ってだから MSX とかで、あのね MSX 面白かったのは、
はい、
カセット入れるスロットが2つあるんですよ。
おー、はいはいはいはい。
で友達が持ってるグラディウスと自分が持ってるツインビーを一緒にそのカセット挿すんですよ。
はいはい。
それで起動するとあのツインビーのキャラでグラディウスができるみたいな機能があったりとかして。
え、やばくないですかそれ。
そう、面白かったですよ そう、だから
それって全てにそういう、うん、なんていうんですか、互換性っていうんですかね、そのこのカセット、どのカセットでも、
うん、
そういう、2つ組み合わさるみたいなものになる。
あ、そういうわけじゃないです、コナミのそれだけですよ、もう
本当。あ、やっぱそういうことですね、
うん、そう。でもまあそういうのが裏技じゃないけど、そういうの見て、全部は持ってないから友達で持ってるのんでそれでやったりとかしてとかを楽しんでましたけど、そう、そういうのとかね。グラディウスもだからね、なんか幻のカセットでね、あの、うん、アルキメンデスっていうね、カップラーメンみたいなやつがあって、
はい、
それの抽選で当たるやつとかもあったんですよ
でそんなん、あの、うん、やれる人めちゃくちゃ限られてる。
いや、めちゃくちゃ限られて、見たことないですよ、だから俺も。そうでもファミコンやったら例えばそういうのがあったりとかしてとか、まあでドラクエとかが出てきだすと、あれも最初はファミコンしかなかったんで、
はいはいはい、
そうだから、それ以前のロールプレイングゲームってまあいろいろあったんですけど、だ、国産で言ったらブラックオニキスとかかな、
うん、
そ
う、うん、
とか、あと洋ゲーみたいな、そのアメリカのゲームでウィザードリーとかアルティマとかいろいろあったんですけど、
はいはい、
まあ、言っても分かんないんで、とにかくその話が通じないんであまり友達とっていうのはなかったですね。
その中でも、
うん、
話が通じる一人がいたとかそういうのはあるんですか？
あ、まあいましたね、でも、
うん、あ、それはいるんです、
ね、うん、全く一人ぽっちではなかったですけど、そんなにでも友達とワイワイって感じではなかった。ファミコン持ってるやつの家行ったらめっちゃ友達いるんですよ、だからもう。
いや、そうですよね、僕らの時もそうでしたの、
うん、そう。で、うん、持ってるやつだけリセットボタン押す権限みたいなのがあって、
でしたね。
めっちゃイライラするみたいなのがあって、この状況は自分の家では作りたくないなっていう、そのあの母親とかもいい顔せえへんしなみたいな。
うん、
で、まあ個人的なことっていうか全部個人的なことやけど、うん、あの天候が多かったんですよ、俺。
あ、はいはいはい。
そう。うん、なんでそこまでなんかね、こう。どうしても人とちょっと距離を置いちゃうとこがあって、
うんうんうん、
そう、あの学校ではなんかお前だけ体操服の色が違うとかいろいろ言われるんで、
はいはいはい、
そう、めんどくさいなと思ってたんで、
うんうん、
そう、そういうのもあってで、そんなに激しく友達とはなかったですね。
あ、なるほどね。
まあ、こっそり楽しんでましたよ。
その X68000 は、
うん、
操作が、その僕がパソコンサンデーという、
うん、
そ の YouTube でこう見たんですね、
うん、
でちょうどその、X68000 のその、
うん、
アフターバーナーだったかな、
うん、
の回で、そのマウスでこう、
うん、
やってる、やってて、でそれがなんかなんとかスティックっていう、
う
ん、ね、よくあの飛行機動かすような、う
ん、ジョイスティックとかね、
ジョイスティックみたいなのが出ましたよみたいな回だったんですけど、
久、うんうん、
高くんは何でやってたんですか？
あの、普通にジョイスティックでやってましたよ。だから MSX とか持ってりゃ結構互換性があるもんはあって、
うーん、
それがちゃんとポートがついてたし、
うん、
あの連射機能のあるもんとかも使えたり使えなかったりで、普通にそういうのでやってましたよ。キーボードでやったりはしなかったですね。
ああ、なるほどなるほど、うん、そのパソコンサンデーって、
うん、
結構その毎週楽しみで夢中で見るみたいな感じだった番組なんですか？
そうですね、だからそういうのの情報源にはなるし、まあ、雑誌とテレビでっていうので、テレビだとだからそのいかに画面が綺麗かとかすぐ分かるじゃないですか、
はいはい、
こう当時そういうグラフィックみたいなのはすごい大事だったんで、うん、見て楽しんでましたよ、うん、そういうのは。
これあのパソコンさんでちょっとまたね、あの YouTube にも結構上がっているので、
うん、
あのすぐ見れるんですけど、
うん、
日曜の朝9時半から、
ね。そうそうそうそう。
ですね。
うん。
で、中身、僕も結構、いろいろ見てみたんですけど、
う
ん、めちゃくちゃ、なんていうんですか、まあ、子供向けっていうかっていうぐらいの、すごい、その、内容が充実してて、ゲームの話だけじゃなくて、
そうですね。
パソコンの話とか。
そうですね。ちゃんとやってましたね、なん
か。ね。
うん。
あれを、小学生ですか？
小学生ぐらいかな、うん、
そう、小学生ぐらいですよね。82年から始まってるんで、
うんうん、
それで久高少年はふんふんふんふんで見てたんですか？
見てましたね。だから一通りなんかあのベーシックぐらいは打てるようになってましたよ。
それは、
うん、
鉄道の趣味とは並行してたんですか？
うん、あ、並行してましたね。完全に別物でしたけど、リンクするとこはほぼなかったような気がしますけど。それはそれ、これはこれ。
情報量詰め込んでますね。
うん、まあなんかそうですね、好奇心はまだすごいたくさんありましたね。
うん、僕その時情報のインプットなんて多分全然してなかったですね、それ思うと。
いやでもまあ普通にテレビはよく見るじゃないですか、子供。
いやテレビは見ますけど、
うん、
いや本当に僕がそのパソコンさんで見て、
うん、
結構そのもう驚く情報量だったんで、
うん、
すごいなみたいな。
いやでもほら反応できるとこはするし、分からへんも分からへんで、流すし、あれを全部真に受けてたわけではないですよ。
あ、そっかそっか。
そう、
であとはそのこの間もお話ししてたその雑誌のログインとアスキーもちょっとこう調べてみたんですけど、
うん、はいはいはいはい、
でそのログインも、
うん、
まあ、ネットでね、ペラペラペラっと、その中身がどんなもんかみたいなのがちょっとこう見れたので、
うん、
その見たら、いやいや、あの、すごい、すごい、こう、あの、文字数の、
うん、
あの、やつだったんですけど、ログイン
が。そうですね、あの、そう、あれは、俺も見ましたけど、YouTube のやつは。あれは特に GO としては大きな GO やったような。
ああ、そうなんですね、
うん。
うん。
でね、ログインはね、その、なんていうんですか、もちろんパソコンとかの情報とか広告とかも楽しみだったんですけど、あの、ヤマログっていうね、
はい、
なんかその編集部とその読んでる人のお便りのコーナーみたいなのがあって、
はい、
そこがめちゃくちゃ面白くて、そう、その子供ながらにそのギャグのセンスみたいなのがすごいツボにはまってそう、それがめちゃくちゃ面白かったんですよね。なんかログイン的な、なんかそのヤマログ的な、なんとなく価値観みたいなのがついてしまって、
いや僕はコロコロコミックボンボンぐらいだったな。
いやまあコロコロコミックとかも見てましたよ。
まあ見てるんでしょうね。見てるんでしょうね。で見ててでしょ。
ちょっとね、でもやっぱそういうのってこう背伸びした感じが味わえるじゃないですか。
子供、ああまあまあ、うん、背伸び感はやっぱあったんですね。
ありましたありました。めちゃくちゃそのお兄さんたちのそういう面白がってるもんとかっていうので言うと、自分もちょっと大人になったような気になれるじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのも楽しかったんやろなと思いますね。すごい背伸びしてたと思う。今もしてるんかな。うん、
これあのファミコン通信は、
うん、
ログインから独立したって。
そうそうそうそう、だからアスキーっていう大きなその母体というか会社があって、その中からだからファミコン通信、MSX マガジンやったかな、うん、とかにこう枝分かれしていって、はい、編集部はみんな近いところにあるじゃないですか。
うん、
だそのね、なんかお便りのコーナーとかその中のライターさんの書いてることとかが全部すごい楽しくて、
うんうんうん、
そうっていうので全部楽しみにしてましたね。
なるほど、
うん、
これが今あのいわゆるその家庭で楽しむ、
うん、
久高商店が、うん、少年が家庭で楽しむ MSX から、
うん、
X68000 でログイン、うん、ファミ2と、
うん、
でこれがそのゲーセンになると、
うん、
またすごい体感ゲームがこういっぱい出てるわけじゃないですか。
そう、特にセガのその筐体の大きいやつっていうのはだからやっぱりどうしても家庭ではもう楽しめないもんなんで。
それってその時大阪ですか？
うん、もう大阪やったような気がするな。その時小学校4年生の時でも大阪やったから、うん、
結構そのでかいゲームセンターにそういう筐体は置いてあるって感じだったんですか？
いやでもね、近所の泉屋かなんかの上にあるゲーセンで全然新しいの入ってましたよ、ちゃんと。
あ、そうですか。
うん、スーパーの上っすよね、だから。そういうとこでちゃんと、あ、出たんやぐらいの確認はできてみたいな。
その R360 は、
うん、
あのこれもまた YouTube でそのご覧いただけるので、本当にぐるんって回るんですよね。
あれはすごいね。うん、
そあのもう逆さずりになる、
逆さにもなれるっていう、
うん、
そう。
でそれをそのネットで、
うん、
その開発者の方々のインタビューみたいなのが、
うん、
すげえボリュームのインタビューがあって、
うん、
で一応その上でぐるんとなるから、
うん、
何かあった時にこう自分で、うん、こうシートベルトを、
うん、
あの外せない設定にしてあって、
はいはいはいはい、
である時その試験運転をしてて誰もいないところで、
うん、
上で止まっちゃって、
うん
何時間かそこにいたみたいな、けどそれでよかったんだと慌ててやっぱりそのシートベルト外しちゃうと落ちちゃうからっていうことで、
そうね、う
ん、そのと隣に、いつもこう何ていうんですか、あの誰かがついててやるみたいなゲームだったんですよね。
うん、
であれは結構久高少年は足しげく通って R360 をやってたんですか。
やってたけど高いのよああいうの。
まあまあそう
ですね、他のゲームより、う
ん、
そう
遊園地に置いてあるみたいなぐらいのレベルですもんね。
いやでもね、だから泉谷とかであったような気がするんで
その泉谷に人が一人ついてやってくれてたってことですよね、
うん、いやだからね R360 になるともうだいぶ俺も後半の方というかあれやったからそんなにやり込んだ覚えはないけど、
は
いはい、その前のやつとかに関して言えば普通にポロッとありましたよ。
アフターバーナーとかっていうことですよね。
アフターバーナー普通のやつとか、うん、そうアウトランと、
うんうん、
だスペースハリアから始まってんのか、うん、あとハングオンとか、
はいはい、
あの辺は全部普通にやってたような気がしますね。
あ
そうでかくてかっこいいっていうのがやっぱあれと、そうだから他のゲームが100円やったらあの辺やろうと思ったら200円とかなんですよ、
うんうんうん、
そうだからそんなにたくさんできないですよね。
はいはいはい、
そうだからまあ、うん、まあそれでも楽しんでましたねそういうのは。
あ、
うん、そうだからなんやろ、体感かどうかは別にしてゲームセンターのそのゲームっていうのはグラフィック性能がめちゃくちゃ高いっていうのがあって、
はいはいはい、
それがまずだからオリジナルとしてあって、いろんなものに移植される過程でそのどこを削ぎ落とすのかみたいなのが見どころでもあったから、
うんうんうんうん、
そうだから体感ゲームは。でもマリオカートとかって筐体のやつなかったっけ。
あ、ありますね。
そうそうそうそう、うんうん、だからあれは今でも受け継がれてる部分なのかなと思う。
あ、確かに確かに、うん、なんか自分の顔写真撮ってやれるみたいなやつ
とかね。そう、うん、でちゃんと車の形しててハンドルがついててみたいな、
うんうんうん、
あれだけでももう大したもんやと思うんですよ。
うんうんうん、
そうだからそれこそログインとかで見てたのは自分はやらなかったですけど、この X68000 のアフターバーナーとかだったらあの中華鍋の上に座ってやると体感ゲームに近いぞみたいなそう中華鍋をみんな買おうみたいなのがあってそういうのが好きでしたね。だからやらなかったですけど
あ、
それで体揺らすといい、ね、こう体感ゲームが家でできるみたいなわあ面白い面白いと思って見てましたね。
なんかね、うん、そういうなんていうんですか、そのあるものを
工夫
してみたいな、ちょっとなんか、うん、ヒップホップに通ずるところも
そこまで結びつけるかどうかは別ですけど、
ええ、
そうある中でやろうみたいなのは楽しい楽しいお兄さんなんかいるなと思って見てました。
いいですね、やっぱ好きですよね、うん、そういう発
想、そういう感覚好きですよね、
うんうん、
そう
なんか今レトロゲームとかも、
うん、
秋葉原の方にはではできるところがあるみたいですね、こうネット
検索。あ、まあでも結構だからなんていうの、それはそれで受け継がれてるとこあるでしょ、うん、
うんうん、またねちょっと久高くん の, あのそういったところは僕も引き続き
アンテナを立てもうないと思うよ、うん、
いやいやいやいや、
もうないと思う
よ、まだまだ、うん、まだまだ何も知らないくせにでしたから、
まあ、
ちょっと、
う
ん、また聞いていきたいなと思うわけですが、
うん、
というわけで、冒頭にお話ししましたようにまたアルバム知らないくせにのティザーを、準備してますので、ね、ご覧いただけるかなと、
うん、アルバム楽しみにしてほしいですね。
そうですね、
うん、
そんなわけで、アルバム月間ということでまた引き続きクライウルフをお送りしたいと思っております、
うん、
はい、では、今日はこんなところでまた次回お暇な時に聞いてください。
はい、